建築系ラジオです。今日はですね、うちの事務所で、今度は3人同時に、オープンデスク、インターンデスクをしてた学生の皆さんが、ちょうど終了ということで、お別れ会、を兼ねてちょっと打ち上げをやっています。で、例によってこう、何かせっかく最後なので、この事務所の中で、収録、何かそのテーマを決めて、収録をしたいなと思ってます。で、今日のテーマは、僕はですね、失敗ということを挙げたいなと思います。で、これはいろんな意味があるんですけども、あんまりこう失敗ってこうポジティブに語られないというか、あんまりこう失敗することに対して、やっぱりどっちかというと人は隠す傾向にあるじゃないですか。だけど、そんなこと気にしてもしょうがないかなという気もするので、失敗そのものについて、語ることが実はすごい大事じゃないかなという、そういう思いで、ちょっとこのテーマで話してみたいと思います。ということで、まずはですね、自己紹介をしてもらいたいと思うので、所属と、大学名とかと自分の名前を、お願いします。
金沢工業大学、3年生の久保雄介です。松田さんの事務所にはちょうど明日で2週間目になります。で、今日はお別れ会ということで楽しく、やっています。次行きます。
琉球大学環境建設工学科、建築コース2年の山田織部です。ちょうど3週間ぐらいの、オープンデスクがいつだ、昨日か、昨日ぐらい終わりました。はい。
武蔵野美術大学建築学科2年の小杉です。私は1週間前まで松田さんのところでオープンデスクをさせていただいてました。以上です。
大分大学3年中原健太郎です。僕は松田さんのところに2週間お世話になりました。で、今日で終わりです。
中途半端
いいじゃん、いいんだよ。
夏休みにアルバイトに来ていた、武蔵野美術大学大学院の峰村です。
はい、みんな下の名前言わないね。あとで言ってください。で、なんでこういうテーマを選んだかというと、ですね、ヨーロッパに、A 展っていう雑誌があるんですけども、これは、みんなあんまり知らないかもしれないけど、2005年から出てる雑誌で、で、オランダ中心に、そのヨーロッパ、全体で、オランダ中心ってわけじゃないですか。編集者がたまたまハンス・イベリングスっていうオランダの人で、オランダもその一カ国だけど、ヨーロッパの面白い建築、特に今までメディアに取り上げられてなかったけれども面白いんじゃないかっていうものを取り上げようとして、発刊したような雑誌があって、で、僕が向こうにいた時に、こういう雑誌が出てきて結構面白いなと思って見てたんですが、その A 展のですね、別冊雑誌みたいなもんね、ワンダーランドっていう、付録みたいな雑誌があるんですね。で、これが結構面白くて、第1号の特集では、ゲッティングスターティッドっていう特集をしていて、ヨーロッパの、どこの街で、建築をこう、設計事務所を開くといいのかみたいな、そういうことも含めて、スタートすること、設計事務所を開くことっていう、要するに独立ですよね。独立することに関するこう特集をしてたんですよね。で、もちろん日本でもそういうのはあるけれども、だけど建築設計事務所の独立を取り上げた、特集ってなかなかないと思うんですよ。で、それはヨーロッパ、全ヨーロッパを対象にしてやってたのと、あと結構その図表、図版とか、あと統計データを使って、インタビューした内容とか、そういうのも含めて、割とこうわかりやすい、すごくわかりやすい内容の、雑誌を作っていたので、これは面白いと思ったんです。で、そのワンダーランドの第2項の特集が、メイキングミステイクスっていう、タイトルで、要するに失敗すること。で、 その失敗することに関して特集を組んだっていう、これ自体が結構やっぱりすごいうまいなと思ったし、なかなかできる特集じゃないと思うんですよね。失敗っていう特集、もし日本語でどっかの建築出してあったとしたら、僕はでもすごくそれは面白いと思うんですよね。で、なかなかその失敗って取り上げられない。基本的には、ある種、まあ、それをタブーに思ってる人もいるかもしれない。特に建築の世界でね。それはやっちゃいけないことっていう、まあそういう認識もあるかもしれないけれども、だけど、まあいろんな面で言って、その失敗しないとこう、成長できない。失敗してからこそ、失敗したからこそ、今の自分があるっていうのは、どんなに偉い人でも、失敗しない人っていうのはやっぱりいないと思うんですよ。みんな失敗したからこそ、次があるっていうか、まあ、直接的な論理関係じゃないとしても、失敗することで次に、まあ、一旦、今の自分があるみたいな、そういう感覚は絶対いろんな人が持ってるはずだと僕は思うんですよね。で、そういう意味で、その失敗することについて取り上げるってことは大事だと思っていて、で、建築系ラジオでも失敗そのものを、テーマにちょっと話を、したいかなと、思ってます。で、まあ、ちょっと率直に今まで、じゃあまあ、例えばね、うちの事務所に来てでも、今の自分の、まあ、経験の中で、こういう失敗をしたとか、こういう、まあ、経験をして、で、それは、怒れてしまったとか、そういうことも含めて、ちょっと自分の経験を語ってもらえればなと、思ってます。久保君からいきますか。
久保です。失敗についてなんですけれども、この事務所に来てからは、一番まずいなとか失敗だなと思ったことは、領収書の正し書きをすごい高い値段の領収書の正し書きを間違ってしまったこと、とあとさっきワンダーランドの雑誌の、特集で、メイキングミステイクスとあるんですが、僕はさっき自信を持って、マーキングマーケットと読んでしまいまして、みんなにすごい笑われました。それぐらいです。次いきます。
山田です。もう僕は、オープンデスクに来た初日からも失敗だらけで、まず初日にカバンとパソコン全てを忘れるというとんでもないことをしでかしてしまいました。まあ、それからいろいろ失敗は続くんですけど、まあ、ラーメンを作るってなった時に、まあ、買い出しに行くわけなんですけど、まあ、そこで焼きそばの麺を買ってきたり、他にも、数々の失敗が。
焼きそばの麺
を作れる。そうなんです。他にも、たくさん、数々の失敗がありました。はい。
小杉です。そうですね、なんか主にパソコンとかを中心に作業をしていたので、データを渡す際に重要なデータ一つだけを渡して、それにリンクしているデータを自分が持って帰ってしまったっていう失敗とかしました。で、まあ、ついさっきもワイングラスを一個割ってしまいました。
タイ
すごい。中原です。僕は、まあ、この事務所に結構てかかなり失敗をしてしまったんですが、やっぱり、言われたことをちゃんとしなかったっていうのは大きな失敗だったなと思います。あとさっき自己紹介の時に失敗してしまったのもあります。
根村です。松田さんのところにはそんなに失敗するほど長く来てなかったので特にないんですけど、まあ一番最近のやつで言うと今日の朝、パチンコで福沢さんが3人いなくなってしまいました。
はい、
3人。松田さんは最近何かありますか？
毎日なんか失敗してるような気がするけど最近だとだからすごいびっくりしたのは、飲みすぎて、神保町で飲みすぎて、で気がついたらなんかね、全然知らない街を自分が歩いてたんですよ えっとか思ってで気づいた瞬間にはだって意識がねふっと戻った時に普通はどっか寝てたりするじゃない。でさすがに、まあ、例えば電車に乗ってどっかね行くんだろうからはっと気づいたら乗り遅れ乗り過ごしとかあるじゃん。それはいいけどその時すごかったのは自分が歩いてた荷物を持って歩いてたすごい不思議で、でしばらくね自分がなんてそんなところで歩いてるのか分かんないわけで、数時間前思い起こしてみると確かに飲んでたし、でも誰と飲んでどういう状況であるっていうのはなかなか思い出せないよね。で今ここどこにいるのか本当に分かんなくて、なんか異世界を歩いてるみたいな僕昔ロールプレイングゲームとかすごいよくやっていたのでちょっとねそういう楽しい感覚はあって自分がこうなんか知らない世界に入り込んだようなそういう感覚はあった。と一方頭はすごいガンガンしてで、まあ、どこにいるのか分かんないし、なんで自分がそういうところにいるのか分かんない。で最終的にその日はすごい大変で朝それに気づいたんだけど、自分のうちにたどり着いたのは昼過ぎぐらいで、その間にだから電車でね、まあ、もう一回電車に乗って、今度はどこだっけ柏かどっかまでずっと上の方まで行ってまた戻ってきて、ですぐにはうちにたどり着けず、いろいろ行ってたの、何往復したのか分かんないけどボロボロになってうちにたどり着いたってのは最近あった一番ショッキングなで、ついでに言うとその時にショッキングなのはプライザー の模型のね人形ってあるじゃないですか。であれを、まあ、実は展覧会がねちょっとあったその日、だったんだけど、50分の1と100分の1と200分の1と思ってたんですよ。しかも箱でね、つまりあれって買った人いたら分かる、結構高いんですよ、うん、でだから50体100体と200体とか入ってるのを3つ、まあ、持っていて、その3つを全部なくしたほとんど使ってないのにすごいショッキングでした。うん、それが最近の一番大きな失敗です。何でもいいですよ。
失敗、そうですね。え？
失敗ですか？
今こうしてる最中も何話そうかと失敗してるんですが。
いや、そうだからちょっと言わせて、でもね、久保君のすごいいいのは、はい、やっぱりこう笑って言えるみたいな。うん、だからその失敗に関しては自分はね失敗した時にすごいこう大きなことと思っちゃうじゃん。だけど失敗したことなんて他の人はさそんなに気にしてない、うん、で自分は失敗したと思ってるけど他の人はそんなに大事なことじゃないと思うので、むしろこうそれをねパッと笑って言えちゃうぐらいのそういう感じの方が僕はまあいいかなと思うんですよ。失敗したと言って世界が終わるわけでもないし、自分がねいなくなっちゃうわけでも死んじゃうわけでもないじゃん。だからちょっと失敗したことをなんかこう世界の終わりのように大きく捉える必要は全くないと思うんだけど、逆にねそういうこと言ったらその逆っていうかさ失敗したことをさ全く気にしない人っているよね。
僕ですか？いやいや全く気にしないわけではないですけど気にする度合いはちょっと他の人より低いかもしれないですね。確かになんていうか、それを確かに自分は笑って話すし、まあ、それを言ったら、まあ、場の雰囲気もちょっと少し和むし、まあ、自分はそんなに失敗をなんていうかな、失敗してくよくよしたり、まあ、少しはしますけどそんなにくよくはしないですね。
今何の話になってました？
何の話
をするか。
じゃあ小杉さんはでも、まあ、正直言ってほとんどねうちの事務所に失敗した覚えは僕はないんですよ、うん、だけどまあだから自分の経験を話しにくいとしても、でも失敗したことはねずっと今までの自分の経験になかったわけじゃないと思うので、うちの事務所じゃ僕はねほとんど小杉さんがなんか失敗したところはなくない、だからすごい優秀だと思うのね。 だけど、失敗一般に関して何か思うことはありますか？
なんか失敗っていう言葉についてちょっと考えてみてて、さっき、うん、で失敗の裏にはなんかこうなったら成功だったであろう未来が、
うん、
あ未来のに、うん、あろうなんか
現実、
そう、そんな感じのものがあるって自分の中であるから、うん、今のことを失敗だと思うっていうのもあるんじゃないかなと思って、うん、でそのこうしたら成功だったみたいな方を考えることで、うん、なんかその失敗を改善していく方向に持っていけるんじゃないかなって思いました、
うん、失敗はまあそうですね、失敗っていうのはやっぱ自分にとってはすごく嫌な思い出で振り返りたくないで、振り返るとやっぱなんか何とも言えない気持ちになって、でもその失敗を振り返ることで自分が成長するのかなっていうのを思って、まあ今までいろいろ失敗してきたんですけど、それを振り返ってちょっと自分を成長させたいなって今思います。
もっと具体的にはない、
まあそうさっき言った言われたことをちゃんとやらなかったっていうのとか、そうですね。まあ、まあ模型を作るときに松田さんがこうやってこういう風に切ったらいいよって、まあ、立って切ったらいいよって言った時に、まあ、そのまま、まあ、立たずに座って切ってしまったっていうのは、なんかそのちゃんと言ったことを聞いてなかったっていうのがっていうので失敗してしまったなっていうのは思います。
なんかちょっと失敗、
そんなにもう彼はね、峰村から失敗しないでしょ。
いやそんなことはない。
いやあのね、いや正直言ってやっぱりね、来てくれって思ったんだけど、すごいよくできる。うん、でやっぱり、まあ、彼もさっきも言ってたんだけど、やっぱまあ、彼はやっぱりね、アルバイトとして来てもらっていて、でまあ、それやっぱりなんていうかな、彼自身のこう気持ちの持ちようも違ってたと思うんだよね。なんかすごいこう責任感を持ってやっていて、まあ、仕事と思ってやってる。で彼はやっぱ他のところで仕事をやってるから、その別の、まあ組織設計事務所で、あゼネコンか、ゼネコンでその、まあ、アルバイトもやってるので、仕事をするってことはどういうことかよく分かってるんですよ。でそういう意味だとやっぱりそのね、まあ、陰性だし、まあ、みんな 2,3 年生でオープンディスクインターンシップで来てる学生とはもう気の持ちようが完全に違うっていうか、仕事としてやってるところはあった。だからある意味で、まあね、そこまで長い間うちに行ったわけじゃないんで、まあ、失敗というよりもすごい大きな成功があると。だから彼、うちの事務所と失敗を重ね合わせることは、ね、彼にとっては難しいと思うけど、だけど、いろんなことがあるわけじゃないですか、今まで。逆に言うと。だから、逆に言うと、今のその彼みたいに、すごいこう、仕事としてね、しっかりできるためには、僕はでもその陰には、いろんな失敗が隠されてると思うのね。そんなことないの？
いやまあぶっちゃけいろんなオープンデスクの時はたくさん失敗もしてて、なんかありますかね。うん、某飯田橋の事務所の玄関が
某
納豆臭くなっていて まあなんでかっていうと、その納得さくなる1週間くらい前にあのお弁当の醤油をこぼしたやん。
誰が？
僕がですね。でまあしれっと拭いといたら案外臭いっていうようなのとか、まあバイトでも結構失敗、まあ、最初のうちですけど多くて、梱包の箱作ったら模型入らないみたいな。
あのうちの事務所もあったね。
まあそうですね、そういうのもありますけど、まあこう失敗したことによってどこを、気をつければ、まあ、大きな失敗をしないかなっていうのが分かるようになりました、うん、って感じで、
うんうん、でまあ僕はね失敗をするっていうことはそれ誰にでもあることだと思うんだけど、もっと大事なのはその失敗した後にどう対応するかってことだと思うんですよ。でまあ僕はなんだろう、やっぱり自分はね、じゃあ多分みんなと同じ頃には多分ね、自分は絶対失敗しちゃいけないみたいな思いすごい強かった。で失敗したら、いや正直言うとね、世界の終わりみたいな、まあそれは大げさに言うとね、なんでそういう言い方するかっていうと、多分その時はこれはね、自分の自意識が強いんだと。つまり自分が失敗したらもう世界が終わるってのはありえないわけじゃん、世界系じゃないけど。要するに自分が知ってる失敗しても絶対世界は終わらないし、そこで止まるものは何もない。だけど自分が失敗したらそこで世界が終わっちゃう、あるいはその自分が終わっちゃうみたいに思うのは、やっぱりその人のそのまあ過剰な自意識だと思う。だから僕は多分みんなと同じ頃には恐ろしく強い自意識を持ってたんだと思う。でそれはでも多分段階的に何かね、自分のその自意識みたいなものが必要以上に大きく持っても仕方がないみたいなことは多分あったと思うので、だからそういう意味で言うと自分の中で何かがね、こう少しずつね、失敗したとかさ、自分のこう気の持ちように関してまあもう少し大人になれる段階もあったかもしれない。だけど多分みんなと同じ頃にはみんな以上に僕はすごい自意識を持ってたんだと。もう失敗、自分に対するこう失敗は許せなかったぐらいに思ってたかもしれない。だけどそのこと自体は対極的に言うとそれ自体が僕の失敗かもしれないけども、でもいいと思うんですよ、うん、でもまあ過去の自分を振り返って、そういうふうに自分の何か過剰な自意識とかね、過剰なプライドとかね持ってたっていう思いは自分はある。だけどそれが最終的に自分に対して自分にとってなんかマイナスかっていうとそうでもなくって、だから僕がみんなに聞きたいのは、今そのプライドとか自意識とかすごい過剰に持ってたとして、どう思ってるか分かんないけど、オリビックは ないかもしれないだけどそれは僕はいいことだと思う。だけど持ってることは、まあ、別に良くも悪くもないと思うんだよ。だけどそれをどういうふうに自分が消化していくかっていうのはすごい大事かなと思う。僕はやっぱりまあ多分ね、普通の人よりすごい遅れてっていうかゆっくりだと思うけど、ゆっくりゆっくり消化を、まあ今だってさ、してる途中だと思うよ。そんな自分の気持ちとか自分のその自意識とかプライドとかそういうことをさ、自分の中でどうしようもない部分もあるけど、コントロールしなきゃいけないということも感じるんですよ。